アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2633回2月8日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは自分が鬼になれる瞬間です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。まああんまり鬼になるようなタイプではないですね。めったに本気で怒ることはありません。まあまあまあまあまあまあという姿勢で生きている三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。2週間ほど前、夜中に腰のあたりに激痛が走り、これがまさに七転八倒かっていうぐらい苦しみました。あの苦しんでる時の私の表情はまさに鬼の形相だったかもしれません。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。最近はあまりお酒は飲まないんですけれども、私ウイスキーが好きなんですよね。ただ時々コンビニフラッと行くとついつい手を出しちゃうお酒があったりするんですよね。鬼殺しっていうんですけど、うん、味についてはノーコメントです。今日もよろしくお願いします。
当番組の公開録音を2025年3月15日土曜日に行います。時間はお昼12時半から15時半まで。場所は JR 大阪駅から近い曽根崎コミュニティセンターです。事前登録が必要になりますので、そちらの情報は追ってお知らせいたします。皆様のご来場をお待ちしております。ギガ人にあった記事です。iPhone がスターリンクの衛星通信ネットワーク利用に対応へという記事が出ていました。Apple が iOS 18.3 のアップデートで一部のベータテスターを対象として衛星通信サービスのスターリンクへ接続できる T モバイルスターリンクベータプログラムへの招待を行っていることが分かりましたという記事です。ここでは春さんと三浦さんに入っていただいてます。三浦さんがね、収録の都合で火曜日分しかいらっしゃらなかったんで、あとはずっとねお二人にお願いしてるわけですが、スターリングですよ。プロバイダーに頼らずどこ行ってもインターネットへつなげられる素晴らしい、うん、三浦さん一台いかがですか。
いやー、お値段どのぐらいなんですかね。高そうちゃん、
思ったほど高くなかった。
あ、そうですか。へー、う
ん、この間ミニも出ましたからね。あれがスターリング49,800円。
あ
ー、新規でね。
はいはいはいはい、はい、
アンテナでっかいんですよ普通は。
うん。
ミニが A4 の板ぐらいの大きさかな、アンテナが。
ああ、うん。
倍以上あったんですよ、もともと。
あ、そうなんだ。そんなに大きかったんですね。
うん、うん、大きかった。あれでもね、スターリング月額いくらかな。
そうなんですよ。そこがどんなんですかね。
住所固定でレジデンシャルプラン、これは6,600円付き。で、ロームプラン、国内のどこでも利用可能、これは11,500円。
はいはいはいはい、
ああ、そうか。固定と移動で違うんや。
違うんですね。
ね、はい。
そう。
あ、でもね、ビジネスプラン、法人向けとかもありますよ、またね。
おー、はい、なるほど、なるほど。は
い、いや、まあまあ、ね、どこでもインターネット魅力的ですね。
うん。
っていうか、あれなんですね、まあでも、モバイルルーターが使えないところでやるときには本当にいいという感じ
ですね。そうですよね。
この記事はアメリカの T モバイルのね、スターリングベータプログラムのことを書いてます。
となると、これは iPhone で直接つながると、その、あれはいらないんですかね、アンテナ。
あ、そうそうそうそう。14以降の iPhone では、iPhone 14以降のモデルではそれができるんですよ。
うん、
技術的には。それをスターリングでベータプログラムで招待してる。実験的に、ね。
なので、はい、そのスターリンクのアンテナなしで直接 iPhone と衛星がつながるっていうことですよね。
はいはいはい。
うん、ただ、現状ではその利用可能なサービスっていうのは、緊急通報や位置情報の共有、テキストメッセージの送受信に限られる。
まあ、アップルが提供してる分ですよね、それは。
ただ、今後音声やデータ通信まで対象を広げる予定となってるので、データ通信まで行けるようになるとかなり使えるようになりますよね。
う
ん、
まあそうですね。はい。で、まあ今回のベータプログラム参加可能なのはアメリカ在住のユーザーのみということで、あの、ハワイ行けますかとか、そういう、またずるいことを考えて、なんかね、やってみたいという考えもあるかもしれませんが。はい、
これでも本当に衛星で直接つながってデータ通信までできて、
うん、はい。
そこそこの 速度が出るんであれば、
はい、
どっかの国のキャリアと契約する必要がなくなりますよね。スターリンクだけでいいっていう。
まあその割と移動の多い人であればね、そこまで世界中飛び回れる人はそんなに多くはないように思いますけど、ただ今プロバイダーさんがカバーできない山奥というんですか、
うん、
そういう日本はそうでもないけど海外の大陸のところでこういうものがやっぱり活躍するのかなと思いますが、
うんうん、
もうでも YouTube とかのライブとか見てたらなんかもう地球上どこでもインターネット伝わるんじゃないかぐらいの気持ちで見てしまいますよね。かなり奥地のライブ配信とかでもねたまにやってますし、多分アフリカのどこかやと思うんですけど、動物の水たまりみたいな小さい池があるんですよ。そこに水飲みに来る動物の24時間ずっとそれライブ配信してるチャンネルあるんですよ。
すごい、う
ん、ちょっとしたジャングルと言ったらいいのかな、なんかそんな感じやから、うん、ここインターネット来てんのかなっていう、来てるから配信できるんでしょうけど、
あ、そうですよね、はい、もしかしたらスターリンク使ってるのかもしれないですね。
かもしれないけどね、うん、中国は携帯電話普及するまではなかなか有線の工事っていうのは進まへんかったって言いますよね。携帯電話来て一気に電話工事いらずに買って契約さえすればすぐ電話できることで爆発的に増えて、スターリングみたいなものがもっとこう安価で広がれば、まあ iPhone でどこまでできるかわかんないですけど、さらにインターネット入る人が増えるんかもしれませんけどね。
意外にこのイノベーションの話でこういう話よくあって、
はい、
先進国で線引っ張ってるところにこういう先進的なものが入りにくくて、今までインターネットがないところにひょいっと新しい技術が入るみたいな話はよくイノベーションの話で聞きますね。
スターリンクがね、欲しいな、欲しいなってそんな言うほどよう活用せんけど。はい。
どこでも番組の編集をしたいということですね。
これは活躍できますよ。IT メディアさんの記事で、iPhone や Apple Watch に置くだけ、マグセーフ対応ワイヤレスバッテリー発売、最大 20W で急速充電 OK という記事で、あのロアインターナショナルさんから1月にモバイルアクセサリーブランドのハックレイがありまして、そこからのマグセーフ対応オールインワン 15W マグネットワイヤレスバッテリーが発売されています。価格は税込みで4980円です。いわゆる普通のモバイルバッテリーですけども、マグセーフでピタッとくっついてる写真があります。ワイヤレス充電では最大 15W、 USB Type-C ポート経由の有線充電では最大 20W の急速充電が可能、まあ、もちろんバッテリー本体を充電しながら同時にデバイスをワイヤレス充電することもできますということですね。写真ではアプローチを置いたりね、エアポーツケースを置いて充電してる写真があります。これが製品としてはそんな何もかも新しい技術ではないんですが、ロアインターナショナルさんって MacBook Pro とかのバッテリーとかたくさん扱ってるんですよ。Amazon で結構たくさん見かけます。ハックレイっていうですね、はい、過電圧、過電流、過負荷、加熱を防ぐマルチ保護機能を搭載してますということですね。バッテリーだけは、ね、未だに火吹いたら嫌だなーっていうので怖いわけなんですが、
写真見てると側面にデジタルクラウンみたいなのついてるけど、これなんすかね。ただのボタンかな、電源ボタン、これ。
あ、側面ってあの LED と横に
丸い、そう
これ電源ちゃいます、
電源ボタンか。これくるくる回すと何か起きるのかなと思ったけど、
あ、そんなことはないけどね。モバイルバッテリーといえど、モバイルバッテリー電源スイッチないタイプもありますけどね。これはまあ、ちょっと説明には書いてないから、はっきりしない。あ、そうか。これの商品ページ探せばいいのか。
これ、ハクレイじゃなくて、ハクライと読むみたいですね。
ハクライと読む
んですか。ハクライね。
ハクライの製品ですね。
あ、そう。そうみたいですね。
ハクライってわかりますよね。まあ、まあ、この番組聞いてるんでね、その人。ハクライって聞いてみてわかると思うけど。ハクライ製品が随分ありがたがられましたよね、私らこの頃は。ハクライの時計とか言いましたよ。
言いましたね。これボタンなのかな、ちょっと公式ページ見てもわからないですね。
書いてないんですよね。ただそれ LED のことは書いてあるんだけど、
はいはいはい、
公式ページの写真を見ると回らなさそうな
感じですすか。
クラウンっていう感じではなさそうです。
ないですね。
電圧上がるということはないです。危ないね。
危ない
ね。で、私がこの商品見た時に、ふとバッテリー製品思い出しまして、そうや、ついこの間からこれ見てたんやと思って。これは変態ガジェットやニッチなレトロゲームの情報を紹介、だいたい週1くらいで更新の吉田オールアーカイブスさんにあった記事ですが、何なんだこれ、質感良すぎて脳が溶けた988という記事で、簡単に言ってしまいますと、モバイルバッテリーでありながらゲーム機です。
で普通に iPhone にゲーム機貼り付けてるような写真に見えるんですが、これで実はマグセーブで充電してます。じゃあモバイルバッテリーにゲームみたいな外装がついてるだけですかって言ったら、そうじゃないです。ちゃんとこれゲーム機なんです。ハンドヘルドゲームコンソールですね。 ABXY4 つボタンと LR セレクトスタートがありますから、大体のゲームがこれで走るんだろうなということだけお伝えしておきます。
何が走るんでしょう。
でこれ5000円なんですよ。さっきのモバイルバッテリーは4980円で、ほぼほぼ値段も一緒ですね、これね。でもこっちゲームできるから、こっちがどうかわかりません。ブログのページずっと降りていくとね、なんか剥き出しの写真あるんですよ。
うん。
これ、剥き出しじゃないんですよ。背面こんな写真なんですよ。あのボディなんですよ。これ開けたんじゃないんですよ。こういう面なんですよ。
デザイン。
そうなの、う
ん、そう。クリアガラスみたいになってて、だから丸見えなんですよ、反対側。でもこれでペタッとくっつくから、確かにマグセーフきっちりつくなっていう感じはするんですけど。
はいはいはい。
はいはいはい。この手の中華ゲーム機、クラスとしては一番小さい部類じゃないかなと思いますが、はい、スピーカーもついてましてね、SD カードのスロットもあります。以上です。そのまんまです。そう。はい、日本語にも対応とか。
ゲーム機としては、はい、何が走るんですか、これは。
それは、わかりません。わかりません。あんな、こんな技術は私はあまり知らないの。
本当？説明と、はい、この記事によると、はい、エミュレーターを入れられるみたいですね。
おー、なるほどね。
ね。ゲームボーイ。
なるほどね。リラックスベースかな、それは。なんだろうな。
一応、記事ではちゃんと。吸い出し機が必要
と。これ何を吸い出すんでしょうね。
こっちでゲームイメージを吸い出す必要があるというふうには言ってます。
楽しい一台かもしれません。
バッテリーとして大丈夫なのかという心配がありますけど。
ちょっと AI の話が続くんですが、ギガ人にあった記事で iPhone でも動作する日本語 AI モデル、タイニースワロー 1.5B を日本に拠点を置く魚 AI がリリース。大規模言語モデルから知識上流して、小規模かつ高性能な AI モデルを実現という記事がありまして、皆さん日本の企業さんが新しい AI の、普通大規模日本語モデルはわかるんですけど、小規模日本語モデルっていうのは、あるんですね。
まあまあ、大規模に対して、小規模って言ってるだけで、はい、やってることは似たようなことをやってるってことですね。その点ちっちゃいので、iPhone とかでも動きますよ。
じゃあ、LLM っていうのに対して SLM ですか
?SML ってあんまり。
スモールランゲージモデル。
あんまり聞かないけどね、それはそれで。
でもまあ、小規模そのまま言葉にしたらそうなんだな
と。そうあるよね。ね。僕自体はあんまり聞いたことないけど、
まあ、言うの
か
な。まあね、あんまり言わないよね。うん、知識上流法、知識は知識ですけど、上流はいわゆる上流種の上流という字書きますね。
はいはいはい、
知識上流手法で、これって、何なんですか？
私もあんまり詳しくは分かってないですけど、結局、他の大企業言語モデルから、中でどうやってるか分かんないんですけど、ポイントポイントを絞って、大企業言語モデルを先生だと例えて、その先生から生徒が、これはどうなんですか？これはこういうことですかっていうのを聞いていって、なんとなく、ああ、こういうことなんですねっていうことで生徒が分かりますと。それがちっちゃい言語モデルとして作り上げられる方法で、それを上流と言ってるらしいんですよね。
なるほど。
はいはいはい。
なんか英語ではナレッジディストレーションっていうらしいですね。
はいはいはい。
はいはい。なるほどね。まあ私が調べるとスチューデントモデルとかいっぱい出てきますね。
そんなこと書いてますね。で、中では、ね、もう少し統計的なことをやってるみたいなんですけど、ちょっとそこまで私がうまく解説ができなくて、もう一般的なことで言ってしまいました。すいません。
はい、はい。すいません。ありがとうございます。
美味しいとこだけ取ってるっちゃ取ってるので。
あ、なるほどね。
結局ね、はい、そういう意味でも合ってるのかもしれません。はい。はい、
で、まあ、その、魚 AI っていう AI 企業がね、作ってるんで、魚 AI ってまたなかなかユニークなお名前ですけど、タイニースワローっていう名前の AI なんですね。iPhone 14のローカル実行も可能。14ですよ。15じゃないですよ。ね、なんで iPhone 12とは言われてくれないでしょう。14なんですね。
無理やりだったら動かせんじゃないかなとは思うけどね。うん、どうだろう。
わかんないです。新手法 TAID を用いた小規模日本語言語モデルなんですって。うん、だからパラメータ数320億の、あ、さっきは皆さんも言った、その大規模言語モデルから知識上流して、これのパラメータ数が15億まで小さくなってるんですね。
うん、
小さいだって15
億。ね、大きいけど、うん、はい、元の大きさから言うとだいぶちっちゃいもんね。はい、
でしかも日本語でちゃんと動いてるんですね。日本語性能を評価するベンチマークテストでは同規模の言語モデルの中で最高性能を記録しています。
なるほど。
スマホではサクサク動作するほど軽量。ああ、いいな、うん。
すごいですね。
まあこういうのってまだ公開の時点ではベータでまだ料金とかわかんないですけど、こう、なんですか、正式リリースされるとまた、まあ高いって言うと怒られるな。まあそういう、またサブスクみたいなことになるんですかね。
もあるし、まあ無料で出してるものもありますからね。うん、そういうのはね、無料のやつは親切じゃなくて自分で頑張って入れなさいっていうものも多いかもしれませんが。はい、
あ、なるほど、なるほど。先週はいきなり中国からディープシークなる AI が登場して、この AI 関連の界隈がざわざわっとしたわけなんですが、記事を読んでみますとギガジンさんにはこういう記事が上がってました。業界注目の中国産 AI ディープシークを数百の企業が使用禁止、データ漏洩リスクが理由という記事がありまして、シャチかオルカかなんかわからん動物、ね、生き物のアイコンのディープシークですが、もうこれ iOS デバイス向けにアップストアに上がってるんですよね。
うちの息子が本日入れさせてくれっていう申請が参りましたので、はい、気をつけて使えないよと、個人を特定できるようなものは入れるなよっていうことで、お父さんは全く信用してないから気をつけてねっていうことで許可して使ってるみたいです。
はい、
そしてまあまあいいよと言ってました。はい、は
い、低コスト高パフォーマンスの推論モデルディープシーク R1 アップストアでぶっちぎり無料アプリランキング1位獲得。ね、要は NVIDIA の株がこれでいきなりガツンと落ちたんですよね。これまではこういう性能の高い AI を動かすっていうのはハードウェアもそれなりにいいものを構築しないといけないっていうのが、いや別にそんなにいりませんよと、今あるもので全然高いパフォーマンス提供しますよって言っていきなりこれ出てきたんですよね。これ作ってんのがディープシークという中国の会社ですけど、まあ、データ漏洩があるんじゃないかなというので、まあ、数百の企業はこれはまあ使っちゃダメ、ブロックというふうに言ってます。チャット GPT の有料版ぐらいの性能はあるという話を X のポストで何回か見かけましたが、私はあんまり試せてないんですよ。入れるだけ入れたんですけど、でみんなが聞いてたの、この正体はチャット GPT だと、ディープシークは言うんですよ、みんなが。みんなが言ってるその X でポストされてる方は、お前の正体はチャット GPT かって聞いたんですって。そしたら、私はチャット GPT ですって言い始めたらしくて。で、いいのかみたいな。で、結局ね、いや、最後に、いや、君は本当はディープシークだよって言っても、いえ、私はチャット GPT ですって譲らなかったらしい。
あら。
って書いてある人がいたんですよ。で、私も真似して、それやったら、あなたはチャット GPT ですかって聞いたら、いや、私はチャット GPT じゃないですよ、と。あちらあちらでこういうことをして、こういう会社がこうしてできたもんで、うちはうちでこういうことやって、これで作られた AI ですよ、って。で、うん、ここ
だいぶ違います。
なそうそう、うん。そう。学習したんかもわかんないですけどね、その期間で。こう言ったらあかんでな、みたいなことでね、もう言ったのかもしれませんけど。これが、ブルームバーグの取材によって、アルミスという会社のナディール・イズラエル CTO という人は、最大の懸念は AI モデルのデータが中国政府に漏洩する可能性があることです、と語ってるということで、
うん。
もしも本当にチャット GPT のデータ元にしてるんだったら、なんかいろいろ持って帰ってるような気がしないではないですけど。
まだ調査をしている段階だと思うんですけど ね、
まあね、
少なくともそれがはっきりするまでは個人的には怖いなということで使わないと思います。先ほどの記事やったような上流をやっているんではないかという疑いを持っています。はい、だからやっていいサービスとやっちゃいけないと歌ってるサービスがあるんですね。でチャット GPT はこうやって、
はい、
新しいモデルを作るようなことはやっちゃいかんって言ってるのにやっちゃったんじゃないかっていう疑いが持たれているということですね。先ほどの記事のやつはやっていいモデルを使ってちっちゃいモデルを上流して作りました。それはいいんですけど、はい、ということです。
このディープシーク社のプライバシーポリシーにはディープシークは全てのユーザーデータを中国のサーバーに保存していて、中国の法律で企業は要請に応じて情報機関とデータを共有することが義務付けられていると。つまりそうすると多くの企業がデータ漏洩を恐れてディープシークの使用を禁止しているというんですね。私も思ったのはこれ中国から出てきてる AI やいうことで使うか使わんか別としてもデータ漏洩するだろうという考え方、見られ方してるように思うんですね。で、これもし中国からじゃないっていうふうに発表されたらどうでしょうね。でもどっかの国の会社さんが、じゃあまあうちから出したってことにしないよって言って、もしそうやって発表されたら、
だいぶ違うでしょ、ね、それは。
そこの企業が出してるから、まあもうそれは安心して使うんじゃないみたいな話になって、みんなわーっと使うかもしれませんし、 会社が発表しなければなかなかわからない。あ、でもなんか調べたらわかんのかな。
どうでしょうね。
うん、なんかそういうところもちょっとなんかねあるのかななんて思いました。
そうですね、まあ、まあ、2つの側面あるでしょうね、はい、上流しちゃったんじゃないのっていう話と、はい、中国にデータあるってことは政府の監視下に置かれるんじゃないのっていうところですね。
でね、今ねここで最大のね懸念があるんですよ。何だと思います？ハルさん寝てるんちゃうかなと思うんですよ。
マジか、
全然、はい、ずっと喋って
寝そうだった。
意識失った
。さっきからずっと喋ってないから、これは寝てんちゃうって思うんだけど。
本当ですね。
はい、はい、飛んでました。
重大な懸念が今、あの、
はい、はい、現実。
明らかになりました。現実。お帰りなさい。ね、
はい、帰ってきました。
はい。で、ハルさんもミオさんも、まあ、お仕事的には AI まだ今すぐ使う段階なくても、ゆくゆくはやっぱりいろいろ活用する場面って出てくると思うんで。
いや、もう、うちは普通に AI 使ってます。
あ、そうでしたっけ？あ、前からおっしゃってましたよね。
はい、はい、
はい。私はもう主に翻訳で使ってますね。
私はもう、私の語学先生として活用してるぐらいですけど。
いや、それでも。いいですよね。
そう、今週入れた語学のアプリが割と良かったんですよ。なんか日本の東大の人が作ったって言ってて。
なんてやつですか？
デュオリンゴとはまた別の。
デュオリンゴ、あのね、デュオリンゴ中国語のコースがね、上のコース出てけへんで、ね、なんか、向こうのバグなんかなんかわかんないけど、みんな文句言ってる。その、私なんかお金払ってんのに、
そうね、
途中のね、だから5段階ぐらいの3段階のとこから上行かないんですよ。ずーっとループさせられてるんだけど。今週もこれやってみようと、もう3件すら同じことやらされてるんだけど。で、この間発見したトークパルっていうアプリがありまして、トークは普通の英語 TLK で、パルは PL なんですけど。
お友達って感じ？
うん、まあかもしれないですけど。で、ここ、チャットは無料なんですよ。だからそれ以外にスピーキングとか、ダイアログ、センテンス、コールモード、ロールプレイ、いろんな言語学習のツールが用意されてるけど、それら全部プレミアムユーザーだけ、年会費を払ってねっていう話なんですね。で料金がね、
AI 言語学習。
1ヶ月間のプレミアムが1800円。
うん、
3ヶ月分のプレミアムが1500円。あ、月々ね、これ今言ってんの。
うん、
12ヶ月間。今、年払いすると月々450円ぐらいですよ。これ大体デュオリンゴと同じぐらいの金額です。
ああ、そうですね。
はい。はい、で、私もデュオリンゴ払ってるから、もう、これじゃあんまり払いたくないなと思ってて、こうチャットはね、無料なんですよ。で、チャットで今、中国語習いたいって言ったら、一応発音もしてくれるんですけど、こんにちは、なんかこう、今日はなんか買い物するんですかとか、質問投げてくるの。でそれに対して自分が答えを考えて入れたら、多少下手くそなのもちゃんと理解してくれて、あ、それはいいですね、と、いつ買いに行くんですか、とか、返してくるんですね。その横にね、翻訳ボタンが、翻訳入れたら、下に向こうが何て言ってきたか分かるんですよ。知らん単語いっぱい並んでるから。驚いたのはね、このボタン何あるな、自分が書いたメッセージの横に黄色のボタンあるから押したら、その解説が出てくるのね。
ああ、いいじゃん。
うん。こういう表現の時はこれけど、この表現の時はこの前にこれつけた方が一般的ですよとかね。
うん。
で、もうちょっと詳細に見るって言ったら、文法的にはこうだけど、まあ一般的にはこうです。で、あなたの場合はこうしたらこういうので、もっと伝わりやすくなるでしょうというふうにメッセージ一個一個に詳しく添削みたいなのがつくんですよ、これ。うん。で、まあこれ無料なんで。これはありがたいなと。毎回知らん単語出てくるけどね。まあ、調べるのもありますし、うん。もうペペロンチーノを漢字で書けるようになりました。
すごい。
ペペロンチーノ、これで漢字かびっくりと思いましたけどね。うん、まあまあ、なかなか楽しいです。はい。で、もともとはチャット GPT でこういうことを期待してやらせてたんですけど、はい、なかなか添削してくれなかったんですよ。
あ、そうなの？
添削は、うん。要は、合ってるみたいなことは言ってて、やり取りできんけど、じゃあ、この表現はどうっていうのがね、細かくこっちが指定しない限りは教えてくれないんですよ。
うん、うん、うん。
まあ、まあ、それはチャット GPT あるあるですけどね。
はい、はい。
これは、普通に会話する中からやってるから、
うん。
ありがたいなと。でもやっぱ中国語難しいですね。
難しい。
で、分かってくるようになってくるとね、日本のインバウンドとかで来てる中国の人向けの看板が、やっぱり変ってことが分かってきました。
ああ、まあそれはあるでしょうね。
外国行ったらほら変な日本語の看板あるじゃないですか。
はいはいはいはい。
いや、あれと一緒。
まあそうですよね。
うん、多分みんな Google 翻訳やってるんやと思う。
ああ。
うん。大筋は合ってるんですよ。 ここにこの言葉いらんやろっていうのがちょこちょこと挟まってたりするんですよ。
なるほど、
はい、英語でもおかしな看板にく
っ、ね、まあありますね、
いっぱいありますからね。
誤解を受けなきゃまあそれでもいいのかなと思うけど、でもそうやったら海外の日本語の看板も笑えたもんじゃないよなっていう気はしてきますけどね。最後にスミレさんの記事ご紹介しておきましょう。アスキー JP で進撃の中国 AI、 今度はアリババがディープシーク超えモデルを発表という記事で、あのアリエクスプレスでもおなじみ中国アリババグループですよ。アリババクラウドっていうのがあって、そこから新しい AI モデルのクエン 2.5 マックスというものが出てまして、20兆を超えるトークンでの事前トレーニングに加え、厳選された教師ありファインチューニングや人間によるフィードバックからの強化学習で事後トレーニングしたミクスチャーオブエクスパートモデルのエクスパートタイプの AI モデル。もうなんか盛りだくさんですね。わかれへん。強化学習って、どっかあの強化トレーニング活かされた人みたいになってるけど。はい。GPT-4O や Cloud 3.5、ソネットなどの主要 AI モデルに匹敵する。あるいはそれを上回るベンチマーク。ディープシーク V3 に対しては公開された全てのテスト結果でより高い成績を収めた。これまた、すごいものがまた出てきますね。
ですね。
うん、番組的に AI 作った方がいい？ワンボタン AI とか撮った方がいい。
あ、でも AI に過去の配信全部学習させると、はい、結構喋れるような、はい、まあ喋るかどうかは別としていろんなネタを作ってくれそうな気しますけどね。どうですかね。
いやいや、ほんとほんとそんなんじゃなくてもそこそこそれっぽいこと言いますよ。山村さんっぽいこと。
ね、
絶対言う。
あ、絶対言う、
うん、
はい、今度あれ買ってくださいとか言うわけ。
あ、そう。急になんかあの妄想の話出したりとか。するする。
はい。ね、もう妄想勝負です。そうまあまあ、それはそれでいいのかなと思いますけど。AI に擬似的に感情を持たせることってできそうですか？やっぱりそんな難しいんですか？
僕は前から言ってるように、感情っていうのは人間でも分かってないんだから、実はもう、今の技術が感情の初歩段階に来てる可能性があるんじゃないのっていうのは僕の持論なんですよね。それは誰も証明してないですよ。
あ、まあまあ、はいはい。
うん、でそういう話すると、わあ、そんなことありえないっていうのがわあわあ言われるので、うん、あまり言わないんですけど、僕の中ではそう思ってるというだけですね。
うんうん、いや、まあ、三浦さんは弱いと前おっしゃってましたけど、ほら、恐怖もんとか怖いお話好きな人世の中一定数いるじゃないですか。で、やっぱり人間が考えることで、まあ、それはちょっと聞いたことない怖い話やなとかいうのがあるけど、AI にそれやらせたらもっととんでもなく怖いものが出せるのかなと。
あ、
その心理的なところをついて、それを今聞かされたらちょっと怖いな、みたいなのを、
うん、
できるのかなとか。
できるかもしれない。
できるんですね。
うん、
iPhone 一人抱いて夜のお墓行ってくれとか言われて、それだけで怖いな。
え、山田さんは怖がりたいの今。
あ、なんかね、うん、怖がりのくせに体験できると思ったらちょっと行きたいなって気持ちになってしまいますよね。
ワクワクするタイプですね。
ワクワク。まあでも怖いけどね。うん、夜何回かお墓通ったりとか。まあ言いましたね、あの、夜最終電車に帰ってきたら、一つ前の駅で降ろされるから、自分の家帰るのに、だいぶ遠回りしたら帰れないけど、お墓抜けたら4倍か5倍ぐらいのショートカットなんですよ。で、夜は、もう遅いから早く帰りたいから、ついついそのお墓の中通ってしまうんやけど、
うん、
怖いんですよ、もう晩の12時半1時にお墓の中通っていくっていうのは。
うんうん、
一応、泥棒とかの対策のため、道には照明はついてるけど、でもその前後は真っ暗なんですよ。
はいはい。
それが怖くてね、最終電車だけ泣いたくないわ、思って、言ってましたけどね。
ああ、確かに怖そうだ。
今でも行けるんですよ、そこでも。あの、行けるってまだあるんで、その道。
はいはいはい、はい。
今度行きます？行か
ない
よね。
行かない。無理。無理です。
多分私平気ですね。
マジか。すごいね。い
や、ていうか、その、暗い道歩くこと自体やっぱ気持ち悪いのは、気持ち悪いですけど、私も。
はいはいはい、はい。
お墓の中と暗い道と、うん、そうでないところの同じぐらい暗い道を通るのは、私は多分同じですね。
変わらないってことですね。
変わらないですね。気持ち悪さという。それぐらい、霊の存在とか信用してない。う
ん、意思の存在は信じてる。
意思。
あの、出てけへん意思の存在。
出てこない。
水たくさん飲まない。出てけへん意思。
あ、
意思に。 ストーンね。
ストーン。
それはそれは。多分出てないと思うんですよ。
そっちの方が怖いよね。
それは怖い。それは確かに怖い。ネットで、まあ、石の話になりますけど、尿路結石の出てきた画像をいろいろ見ると、ほんまに尖ってるんですよね。
そうなん
です。
あ、そうなんだ。尖ってるん
だ。だから痛いね。
結晶なんですよね。
うん、
ああ。
徐々に徐々に形成されていってとか尖ったりしてるんですよね。
あれ胆石やったらまだ丸いんですよ。
胆石なんか丸いらしいですね、
はい、丸いんですよ。でも尿路結石はね、でお茶の成分があの、はい、まとわりつくとだんだん尖ってくるね、ギザギザになってくるね、だからあんまりお茶好きな人はちょっと控えた方がいいっていうのはそこ言われてるんですけど、
水の方がいいみたいです。水とか麦茶の方がね、はい、
そうですか。
当番組 X にポストしていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。シャープフジャーバーシャープアップルシャープワンボタンの声、いろいろお好きにつけてください。ユタキンポさんからは NHKBS8K でウルトラ Q4K リマスター版放送2月3日から AV ウォッチの記事をリンクいただきまして、ウルトラ Q わかります？私ぐらいの年の人やったらみんな知ってるけど、皆さんわかんないかな。
そういうのがあるかったというのは知ってますけど、
私もそのぐらいですね、はい、
でこれ白黒やから再放送の機会が今あんま大きくないんですよ。今回のこのリマスター版すごいのは毎日4話ずつぐらいやるんですよ、これ2時間ぐらいぶっ続けでずっとやって、それずっと毎日放送するっていう、まあ多分26話ぐらいしかないから、日に4本やるとだいたい6日か何日ぐらいで終わるのかな。ちなみに私は DVD 全部持ってるので、
なるほど。
すみません、全部見ます。それから、釣り人さんからですね、1月31日。番組で認定整備済み品で新製品が出るからという話を聞いていたら、ヨドバシ .com さんから iPad 第10世代期間限定特別価格という案内の E メールが届いた。多分買わないけど、新しい Apple 製品の話にはワクワクします。といただいてまして。あ、期間限定価格のね、時々出ますけど、皆さんまだ我慢ですよ。第10世代手つけたらダメですよもう我慢できないからこれでいいやみたいなことで、
そうね、そうね、手つけよう、我慢
同じく1月31日はシーウェブさんから、昨年9月に購入したアップルウォッチシリーズ10、ミラネーゼループにしたけど MacBook Air のパームレストの縁に当たってだんだん傷がひどくなってきた。プレイデッドソロループに戻してしまいました。トラックパッドが自分には大きすぎますといただきまして、ああ、
この金属製のアップルウォッチのバンドですよね。
はいはいはい。
一番の欠点はそうなんですよ、 MacBook とかそういうのと一緒に使ってると傷がつくんですよね。
それはごめんなさい、アップルウォッチでなくても他の金属製バンドの時計してたらみんななる
んで、まあ、みんな一緒ですね。
そうです
ね。
時計とか、まあ、ブレスレットとかつける方はちょっとその辺気をつけるしかない。
気をつけないといけないです、
うん、確かにトラックパッド大きいですもんね、今。あれ、そのうち下のエリア全部トラックパッドになれへんかなって、ずっと、どこ触ってもいけるとかなれへんかなって。一つにはトラックパッドになんか貼って、無効化できるシートかなんかないかなと思うけど、あれ何貼っても効くんですよね、トラックパッドって。
そうなんですか。
あの、私昔汚れの家やから、手のひら当たるところに養生テープ貼ってたんですよ。で、ちょっと切るのめんどくさい時に、そのままトラックパッドの上も貼ってたんですよね。でも全然使えるんですよ、それで。
養生テープぐらいやったらいけるんでしょう、ね、やった
ら、養生テープも1枚ちゃうんですよ。2枚ぐらい重ねて貼ってるんですよ。それも全然いけるんですよ。ただ、なんで剥がしたかっていうと、どの辺触ってるか分かるようになるから、見た時に。それで、まあ剥がして、やっぱりちょっと分かるようにしときたいと思って。もう今はあれですよね、手がいろんなとこ行くからこう当たるわけなんで、その行く範囲をトラックパッドのエリアを狭くしたらそれが起きないわけでしょ。
そうかもですね。ね、うん、
前のマックに戻すとか、そんなせいよな。そんな不便な、そんな不便なせいよね。はい。他、テッカマンさん、1月30日、書籍、奇跡の椅子、アップルが広島に出会った日っていう本の紹介で、これは、よそ様の、経文社ポートプラザ店さんのポストをね、リポストいただきまして、プロダクトデザイナー深澤直人が手掛け、米国アップル本社広島サミットでも使われた日本製の椅子、90年代倒産寸前だった製造元の広島のメーカー丸二木工がこの椅子に込めた熱い思いと誕生の物語ということで、小松成美さんという方が著者ですね。木工で作ったというちょっと今っぽいデザインの椅子ですけども、そのが表紙になりますね。これはアップルが直接というものではなくて、アップルさえも認めたプロダクトデザインの椅子を作ってる会社さんのお話のようですね。 文芸春秋から1月末の出版のようです。広島発企業再生ノンフィクションという、やっぱり製造に関わるお仕事の方は、ね、やっぱ気になるんじゃないですかね。そう、製造業ってね、納期怖いんですよ。納期怖いって言ったらいい
よ。そうですね。
納期間に合わへんかったら、もらえるお金もらえないかもしれないんですよ。予診場うまいこと言っても、ぶどまり悪かったり、物が悪いとね、また契約違反やと言って。島徳さんから、iPhone 13 mini、iOS 18.2.1、AT にした頃からバッテリー激減、特に電波弱いところで、ポッドキャストアプリを使うと、朝フル充電なのに、お昼には半分以下。バッテリー元気度 84% も気になってきてるけど、今回の iOS 18.3 に期待です。といただいてまして、13ミニって三浦さんも持ってませんでしたっけ？
私は12ミニ。
あ、12ミニでした。
うんうん、
はい、今も 18.3 出てますけど、18.2.1 でもやっぱりバッテリーの激減は早かったということなんですけど、バッテリーのステータスが 84% やったらまだいける方ですよね。
まだそうですね。
ね、80切ったら、うちなんか80切ってるからもうめっちゃ変の早いですけど。
はいはいはいはい。
それでも、まあ午前中は使えへんようにしてるから、お昼はまだ半分ってことないですけどね。夜ですね、夜6時、7時かなぐらい見てた時にたまにまあ60とか50枚になってるんですけどね。
うんうんうん、
モバイルバッテリー持ち歩きましょう。ずっと持ち歩いてますよ、私は。はい。はい。Q さん、野良奈子さんから1月19日ですね。最新回で三浦さんの息子さんが買ったという最新の値段が高いシャープペンシル。どんな機能がついてるのかすごく気になります。ぜひ次回以降どこかで喋ってほしいなと、ワクワクといただいてました
が。ああ、私も詳しくないんですけど、うん、名前は山村さん言われてたように、はい、クルトガダイブ。
そうそうそう。
っていうものなんですよ。で、はい、ちょっと刻々と息子からこれはこんな機能があって、はい、こんなところがすごくてすごいだろうって言われるんですけど、僕がそうでもないので聞いた話がね後ろに逃げていってるんですね。覚えてないんですけど、はい、結局は元々のそんなに高くないクルトガと同じ機能で、カチカチっていう風に押さなくてもどんどん出てくるんですね、地上で、ね。
まあ、クルトガはそういうもんなんです。
そうそう。は
い、
で、出てくるだけじゃなくて、ずっと綺麗に尖ってるらしいんですよね。
そうなんです、そうなんです。うん、
で、なお
かつ。だからクルトガなんですよ。
そう、そうですよね。それに、どんな機能がついてるのかな、さらに、ものすごい機能がついてるらしい。
すごいって、だから、それを聞いてるんじゃないですか。
そう。なんか言ってたのは、力入れても、芯が折れにくい構造がついてるとか、機構がついてたりとか。
う
ん
う
ん
う
ん、
はい、そうです、そうです。はい、
うん。あと、なんかもう一つ二つついてたと思うんですけど。
芯の自動繰り出し量って言って、はい、まあ減った分だけちょっとずつ前出てくるっていう。これの量を調整できる。
は
い、
ああ。
それから、あと、入れる芯が、ほら、B とか 2B と柔らかいですね。あるいは 3H、4H で硬いですね。この硬さに合わせて調整が可能です、
はい。最近よく使ってる芯は、私はなんとなく、だんだん少し太めのシャープペンシルの芯、
うん。ああ、ありますね。0.8 とか 1.0 ですね。
私、0.7 を使ってます。
はいはいはい、
はい。ちょうどいいですね。書き心地が。書いてるって感じで。
ええ。本当のこと言いますよ。中学生の皆さんがシャープペンシルは書き心地ではありません。見せ心地です。さっそうと登場する我が筆入れからの新しいシャープペンシルという。
なるほど。
そういうシャープペンシルを好きな中学生、高校生の皆さんのブログとか、ちょっと見てますと、見せ用の筆入れと使い用の筆入れがあるんですよ。で、見せ用というのは、おちょっと見せてよ、そのシャープペンとか、クラスメイト言われた時に、見せ用の筆入れから出すんですよ。
なるほど。
で、授業中では使いようの、自分しか使える時のやつで。なぜか人に貸したら落とされたり壊されたりするかもしれんから。
へぇ、
というのを持ってると。
分けてるんですか。
で、まあ、そう。で、また落とし玉も散々大枚つぎ込んで、オークションだろうが何だろうが高いのを買っちゃうという、君ね、もうちょっと考えなさいみたいなブログを書いてる人がいて、そうなのかと思ってね、見ましたけど。
そうみたいですね。はい。
そういうのも友達に張り合えないでしょ。じゃあやっぱり最新の持ってると、そしたらどうやって対抗するかというと、全色揃えるっていう技を出して
き
て、ボディが6色で出たら6本買うんですよ。
あ
俺は全色を持ってるよっていう。
なるほど。
クルトガダイブは4色あるみたいですよ。
そうなんですよ。
買えないよね。
これね、ほんま5500円なんですけど、まず5500円では買えないんです、うん。本当に出て速攻でなくなっちゃうから、でも思うんですよ。楽天とかね、アマゾンでも売ってる業者さんいるんですよ。1万とか1万5000円でね、うん。ってことは在庫も売ってるわけでしょ、そこは。
抱えてる。
そうですね。
どうやって仕入れたの、それ。 だって売ってないんやもん。そう。ひょっとしたら、ひょっとした
ら。限定品だからね。
大量買いしたの発売日に。
ということは、点々点々ですね。
そうそうそう。なんかそんな気持ちもちょっと芽生えたりなんかして。
う
ん、
だからね、私が苦しめられるということですよ。
そう。またこのシャーペン紙の世界もトレンドで追っかけられてしまうから、あんまりその時その時にお金使うのはよろしくないんじゃないかなと、また欲しいものが出ちゃうのでね。
そうですね。
はい。もう今ブーメランが帰ってきて私のコートも今刺さってます。今欲しい時に、欲しい時にホイホイ買うっていうのがね、お前もやぞって言われてるような、ね、感じがしますね。はい。まあそういうね。まあだからオレンズ、クルートが、この辺買っとくと大体卒業プレゼントとしては、最適なんじゃないでしょうか。
その辺がいい
ですね。各男の子、各男の子に限る。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。2月のテーマは思い出に残るアプリケーション。今もテキストエディターとして MI は欠かせないとか、Adobe Illustratorは無敵のツールとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年2月のマグネットは、2月26日夜8時より、Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は2月11日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。